ちょっとルシフさんのメールの中で、はい、進撃の巨人の話が出てきたと思うんですけど、
はい、
進撃の巨人が実は1と2を合わせて3時間8分しかないという、
うん、そう、はい、そうですね、それぐらいでしたね。
3時間の映画って普通にザラにあるじゃないですか、
はい、
うん、まあザラでもない
けど、
ザラでもないけど、
まあ、まあ普通に公開するじゃないですか、
うんうん、あるものもありますよね、
はい、最近で言うとリップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁もあれ3時間ぐらいあるんで、
そうですね、うん、
ねえ、だからこれがまさにその大人の事情というか、その制作委員会、
うん、あ、そうだな、それ
の意向っていうことですよね。
これ僕 の、 あのグッド・バッド・ビアードのコーナーで取り上げた時も話しましたけど、まあ、制作費が増やしたいがための前後編分割なんですよ、
うん、
これはもう制作サイドの人からそういう話が出てますんでね、
う
ん、はい、脚本の町山智博さんからそういう話が本人からの口からありましたから、
うん、
はい、だからまあそれはもう間違いないんですよね、
うん、
ここがね、僕も反対なんですね、反対なんですけど、
うん、
につながってくるんですけど、すごいビジネスの匂いがプンプンしません、
うん、する、
うん、うん、まあそうですね、
この二部構成の、うん、それがなんか嫌ですシンプルに、
うん
うん、
はい、
まあ、話変わるというか、まあ、二部構成関係ないんですけど、
はい、
そのガンツっていう映画があって、これも二部構成 で、
うん、そうですね、
公開されたんですけど、
はい、
その映画が、まあ、漫画原作 で、
はい、
で漫画自体はヤングジャンプで掲載されてたんですよ、
うん、
で結構こうエロいっていうのと、
うん、
グロいっていうのが結構売りだったんですね、
うん、
けど映画になると、
うん、
こうエロもグロもかなり薄まって、
うん、
二宮くんが主演になってみたいな、
うん、あ、すごい、二宮くんが主演やからとかかな、
そのマーケティング的にこう映画を制作してる感がすごい、まあ、
うん、
僕なんかでも分かっちゃうと、
うん、
まこちんは原作は読んでたってことですか。
僕ファンなんですよ。
あ、原作好きやったんですね。
好きなんですよ。
で映画見に行ってみたいな。
映画もね、1だけね見た記憶が薄らとあるんですけど、見
見
てないです。
それ失望したってことですか、映画に関しては
。良くなかったですね、
うん、
なるほど。
だからそのね、いや、いいところをこう救い取って映画化してほしいんですよ、
うん、
けど、うん、そのパイをこうこう増やすために作り、
うん、
もう作品そのものの魅力も作り変えてしまってるっていうのが、
うん、
まあ、最近のね、最近のというか、まあ、ガンツに関して嫌やったことなんですね、
う
ん、
なるほどね。
だから二部構成もそういう、なんやろ、
うん、
ビジネスの香りが、
原作が元あるやつの方が前後編だって多い気がする、
うん、
まあ、分量が多いですからね。
オリジナルで前後編の作品ってあったんかなとか思って、あるかな、探せば。ちょっと今パッと思いつかないですけ ど、
まあキルビルはでもそうですよね。
あ、そっかそっか、
うん、
いや、邦画で、
邦画でで
もざっと のだめカンタービレとか。
あ、調べてきたんですか。
あ、そう、調べてきたんですけど、
前後編映画ちょっとじゃあざっと言ってください。
ざっと発表しますね、
はい、お願いします。
デスノート、
うん、
20世紀少年、
うん、
のだめカンタービレ、
うん、
ガンツ、
うん、
ルローニケンシン、
うん、
寄生獣、
うん、
進撃の巨人、
うん、
ソロモンの偽証、
うん、
ロックヨン、
うん、
スペック、
うん、
僕らがいた、
うん、
SP、
うーん、
ね、ほぼほぼ原作ありきですか、
うん、ね、
そうですね、
はい、
スペックは、テレビドラマ、
ああ SP も、
SP も、 SP もそ
れ、 SP もテレビドラマ、
テレビドラマ、
ね、テレビドラマは原作あったんですかね。
ああ、どうですかね、そこまではちょっと、
うん、でもそれ以外は多分全部漫画とか
ね、そうですね、
うん、これやっぱさ、小説だとか漫画が原作になってて人気あるし、うん、みたいなとこもあるのかな、
うん、だからそこにもね、ビジネスのね、
なんかしかも
くどいけど、
なんていう
の、匂いでしょ、
うん、人気俳優さんが出てるみたいなイメージですね。
まあまあまあ、当然そうでしょうね。だから前後編でお客さんをガバッと呼ばないといけないんで、
うん、
当然それは引きの強い役者さんを使用する 起用するっていうのは、まあ当然といえば当然ですよね。
うん、
うん、まあ千早振るもそうですよね。
神
の串物
くん
で、
はい、
暗殺教室とかもかな。
暗殺教室はあれは二部構成というんかな、二部ではないような気がしますけどね。
でも何個かに分かれて
る。2つ、あの2つ映画はありますね。
うん、
1個目と今回やった卒業編っていうのがありましたよね。
うん、
お二人はどうなんですか、この二部構成問題には。
どちらからいきますか。
じゃああゆみさんから
。私考えたんですけど、二部構成の映画を見たことがないんですよ。
おお。
あ、劇場で。
はい。
ああ、そうですか。
うん、
え、ハリーポッターは。
ハリーポッターも二部構成だから見に行けなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、まあ、なんでかっていうと、1個目が忙しくって見に行けなくって。
あ、なるほどね。
で、あ、1個目見てないから2個目無理やってなってっていうのがあるんで、その1個目を例えば見逃してて、その見に行けないわってなって2個目を見逃すっていうのはすごいもったいないじゃないですか。
確かに。
だから私は二部構成反対派なんですけど、
うん、
それだったら1本の映画を長い期間やってほしいなって思いますね。
うん、
結構すぐ終わっちゃいますよね、しかも二部構成の1本目って。
どうなんかな、まあ、
まあそれもヒットには
よるでしょうね。
ヒット具合にはよるでしょうね。
で、千早振る今やってるじゃないですか、
はい、
あれ見に行きたいんですけど、
はい、
なんかこう1本目の時はそんなに何も思ってなかったんですけど、すごい面白い面白いっていっぱい聞くから、
うん、
あ、じゃあ見に行きたいって思ったら、あの今後編がもう始まっちゃってるっていう。
下の句がね、
はい、あ、でもね、あのミント神戸さんのホームページ見てたんですけど、
日本、ね、1回だけ朝一番とかで
8時ぐらいです。
そう8時半ぐらいの回が1個だけ、
まあ、そういう人の、ね、ために、まあ、一応
神の句あるんで
上映してる
んです、ね、うん、だったら日本見に行ったらいいかなとか思いましたね。
うん、
うん、まあでも基本的には反対かな。
基本的には反対、
うん、はい、
ありがとうございます。ではペップさんは。
これ難しい問題ですよね。いや、見る側の都合から言えば、
はい、
空二部にする必要っていうのはまあ感じないじゃないですか、
うん、
特に二部構成っていうところが非常にこれあの問題あると思うんですよ、
うん、
ね、トリロジーとかっていうのはまあよくあるじゃないですか、
うん、
スターウォーズなんかもそうですけど、うん、その一つの話が一応三部に分かれてるよっていうのもあらかじめ決まってて、しかも2年ごとに公開っていう話になるじゃないですか、
はい、
それこそ間空いとるって言ったら間空いとるんですけど、あれは別に文句言う人あんまりいない
ん
ですよね、
うんうん、まあね、一つの作品としてまとまってるから、うん、
むしろまた見れるみたいな感じでちょっとウキウキしますよね。
それ今スターウォーズの話ですけど、ね、今例が完全にスターウォーズやったからテンション上がっただけでしょ。
あ、でもロードオブザリングの時とかも早く3部にな
るとか、まあ、そうですね、ロードオブザリングなんかもそうですよね、
うんうん、
あの海外の場合だと要はその元々長いものはもうがっちり長い時間を使って、ホビットもそうですよね、
うん、
長い時間を使ってしっかりと描くということがもう最初からそのバジェットもそうですし、制作も最初からそれが前提で始まっているので、多分お客さんもそんなに抵抗なく見れると思うんですよ、
うんうんうん、
ただ邦画の二部作に関して言えばそこがあまり感じないっていうことやと思うんですよね、
うん、
そうじゃなくてそのマコチンがさっき言ってたようにビジネスの香りがするっていうところが目立ってしまうからいい印象を与えないというところがあると思うんですけど、でもさっきあの村山大尊さんがメールでいただいてたように、
はい、
確かにね、それを一つの形としてやってで、もちろん作品の質ありきですよ、
うん、
作品の質ありきでいけばそれもなしじゃないんかなっていう気はしてます、
うん、
はい、それは、うん、あのも基本的には一本で終わった方がいいと思ってますよ、
うん、
終わった方がいいと思ってますけど、それがやっぱり邦画、これからの邦画のレベルアップであったりとか、
うん、
お客さんがそれでがっちり呼べて、
うん、
あのま、ビジネスの香りがするからってマコチン言ってましたけど、やっぱりビジネスとは切っても切れへん話ではあるのも間違いないので、
う
ん、
そうですね、
やっぱり制作者側がしっかり潤わないと、
うん、
誰もあの得しないわけじゃないですか、
うん、
いい作品も作れないっていうことになるんで、うん、それを考えたら条件付きでありかな。ただしやっぱりあの志は高く持ってほしいなというのは思いますよね。
出ましたね、
志。それはやっぱ思いますよ。
第何回ポッドキャストでしたっけ。
何回かで、ね、過去のポッドキャストさかのぼってみてください、うん、
で今ですね、あの参考サイトとして、
はい、
シネマズバイ松竹さんっていうサイトがあるんですね、
はい、
でこれの、2016年の4月の28日なんでアップされたばっかりの記事なんですが、
めちゃくちゃ最近じゃないですか。
そうです、村松健太郎さんという方が書いてある記事でございまして、はい、今や定番スタイル映画前後編連続公開の良し悪し、
すごい、この記事より先にシネマクティブではその話題を
してたんですよね。
早いなぁ。
おぉ、さすが。
いや。
一歩先を行くね、これ同じの。
完全にあのメールに乗っかっただけなんで、我々何のあれもないんですけど。
ね、乗る判断がこう、そうですね、そうしたという。
うんうん、
で、あの、このサイトにですね、まあ、詳しくその村松さんが書かれているので、はい、参考というか、ご興味のある方はぜひね、見ていただいたらなと思うんですが、うん、で、ここでね、興味深いのは前後編邦画とその興行収入というのが一覧でまとまってるんですよ、
はい、
これを見ると、デスノートが、28.5 億円が、うん、前編ですね、
はい、
で後編のラストネームが、52億円、あ、じゃあラストネームという作品が前後編に分かれてるんですね、
うん、
だからこう、あの、後編が52億円という、
後編めちゃくちゃいってるじゃないですか。
そうなんですよ。でもこの記事によるとですよ、
はい、
要はその後編がガバッと興行収入が上がったっていうのは実はデスノートだけっていう話なんですよ、はい、あとは軒並み下がってまして、
これね、ちょっと理由があるんですよ。僕も調べてたんですけど、
はい、
デスノートはその2の公開直前にテレビ放映があ
った、うん、あ、そうそうそう、
あ、うん、それは行くわ、みんな、
う
ん、
だから 見逃しがなかったっていうことですよね。
そうですよね、
うん、テレビも、まあ、テレビ局制作の映画なんで、はい、テレビを最大限利用したマーケティングでお客さんをがっちりつかんだと、うん、
なるほど、
まあ、でもこれデスノートに限らず多分他のとこでもやってたりすると思うんですよ、うん、まあ、確かにね、1ヶ月ぐらいしか興行感覚なかったら、
うん、
その前編をねテレビでやるっていうのはこれ絶対不可能じゃないですか、
うん、
今も劇場で回しとんのにっていう話になるんで、うん、それは絶対無理なんですけど、ある程度期間が空いてればそういう、あの、プロモーションも可能やでっていうことなんですよね。で、まあ、前後編の落差で一番すごいのはやっぱり進撃の巨人 32.5 億円に対して、後編は 16.8 億円と、
うん、半分ぐらい、
もうほぼ半分ですよね、
うん、
半減っていうとすごく落ちたっていう感じするじゃないですか、
うん、
ね、あとはまあやっぱりまあ、億円の単位なんで全然半端でも少なくとも何ともないんですけど、うん、やっぱり軒並み下がってる、右肩下がりになってるのは否めないところですね、
うんうん、
で参考として洋画編というのもこのサイトに上がってまして、はい、レッドクリフ、先ほどねルシフ様がおっしゃられたレッドクリフは 50.5 億円に対し 55.5 億円
と上がりますね。ちょっと、まあま
あ、ハリーポッター死の秘宝パート1パート2は 68.6 億円に対して 96.7 億円、
うん、
というふうに上がってます。
上がるんですね。
もはやあれですよね、海外と日本の興行収入の差も顕著ですよね。
まあでもこれはあの日本国内の興行収入なんで、ああ、
そかそか、世界と、
そうそう、作品がどうかっていう単純な比較になると思うんですけどね、はい、だからハリーポッターはやっぱりこの中で見ても破格にやっぱり
強いですね、
うん、あの興行収入が上がってると、
うん、はい、
ハリーポッターね、これ多分制作サイドとかじゃなくて原作が長すぎて、
原作が長いですよね、
うん、
うん、
そう、多分何個で、7個でしたっけこれ、
7個で7個目が2つに分かれてる
ですよね。だから6個まで見に行ってたんですけど、
うん、
もうなんか 5,6 個になったら原作すごい長いのに詰め込みすぎて、
うん、
もう全然原作とちゃうやないかってなって、
うん、
私7見に行けなくて、もう時間もないしもういいやってなっちゃったんですけど、
なるほどね、
うん、
まあまあなかなかね、まあ、そういう難しいところがあるのはあるんですが、うん、まあ、ご興味ある方はぜひですね、シネマズ松竹さんのサイトに行って、はいはい、チェックしていただけたらなと思います、うんうんうん、
ではでは、今回のテーマはこの辺にしておきましょうか、はい、では、次回のトークテーマなんですけれども、
はい、
ちょっと一通のメールがこちらにね届きましたので、それを読んでから、はい、
はい、
あのテーマを決めたいというか呼びかけたいと思います、
はい、
吉田900さんからいただいております、
はい、
ペップさん、あゆみさん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
あゆみさんのインスタグラムからシネマクティフさんを知り、今ではポッドキャストを毎月毎月楽しみにしております。
ありがとうございます。
メールテーマとは全く関係なく申し訳ございません。映画についての悩みを相談する相手がおらずメールさせていただきました。
うん、
私は尼崎在住現在26歳の男で、 週に 1,2 回は大阪や神戸の劇場に足を運ぶ程度の映画ファンでした、
うん、
でしたというのもここ2ヶ月ほど一度も劇場に行けていません、
うん、
なぜなら妻が妊娠そして出産したからです、
うん、
妻が怖くて映画に行ってくるなどとは口が裂けても言えません、
うん、
ちなみに妻とはセックスレスならぬムービーレスで付き合いたてだった7年前以降はずっと一人映画です、
うん、
これから子育ても大変になると思うので私の映画ライフは終わってしまったのではないかと絶望しております。どうすれば私の映画ライフは取り戻せるでしょうか。個人的な悩みです。悩み相談ですいません。またポッドキャストの更新楽しみにしていますと。
おーすごい、なんかお便りコーナーって感じ
ねえ、
まさか、まあ、お便りコーナーですからね
お悩みねメールがね
めっちゃお便りのコーナー感
ねえいい感じというか、
うん、すごいこれぞお便りのなんか言うてみ
て吉田900さんが悩んでるということで、
はい、
次回はですねこの吉田900さんの悩みをみんなで解決してあげようということで、はい、
なるほど、
お便りにお便りで解決する感じですね
そういうことです、
はい
はい、ぜひぜひ、いい解決方法をね送ってほしいんですけども、
はい、
吉田900さんこれ、付き合ってからムービーレスってことですか。
そういうことですね。だから付き合って映画好きっていうことは多分言わずに、
そういうことですよね。
一人で映画館に行ってたっていう。
奥さんはじゃああんま映画好きじゃない感じなのかな。
まあ多分この、ね、この流れで言うと多分映画を映画館で見るっていうようなことはあまりされない方なのかなという感じですよね。
なんでね子供ができて余計っていうことですよね。
映画なんてって思われちゃうのかな、うん、
いやそりゃ行きにくいやろな。
映画に理解ある人じゃないとなかなか難しいでしょうね、うん、やっぱ週1とかででも行ってたんだ前は結構行ってますよね、
うん、週1、2回ですからね。2回の時もあるっていうことですから、うん、まあまあ年間通せば
めちゃくちゃ映画好きだったのに
100ぐらい
は。これは切実な問題ですね。
これは深刻なお悩みですよ、ね、ママチン。
これはなんとかしてあげたい、
はい
はい、
ただ我々はですねお恥ずかしながら誰も結婚した人がいないもんですからこの、ね、想像はできますが、
そうですね、
具体的な、うん、私はこうしたよああしたよっていうような、うん、回答をですね、うん、現時点で持ち合わせておりませんので、
うん、
ぜひリスナーの皆様のお知恵を拝借したいと、
ね、
特
に確か
に結婚されてる方、
そうですね、
お子さんもいらっしゃる方
が、うん、
こういう危機をどうやって乗り越えて、
うん、
映画ライフを楽しんでこられたかというところをですね、
はい、
ぜひ体験談として聞かせていただくことができれば、うん、吉田900さんのためにもですね、
うん、
そして我々の今後のためにも非常に、
うん
ありがたいなと。
これはガチで解決する感じでネタ的な答えはなしって感じですよね。
よいよいよいよ何を言うてるんや君は
これネタ的って切実な悩みですから ねこれネタ的にっていうのはどういう条件なんかっていう、ね、
こっちでも温度差があったとい
やいや嘘ですちゃんと
嘘ですって言うてますけど
解決しますちゃんと
まあまあまあ
まあ、ぜひともね、まあ、あと、まあ、僕らももちろんこれに対して、
うん、
来月ね、
はい、
回答はしますけども、うん、まあ、当然想像の範囲でしかないので、
うん、
まあ、できればもう皆さんももちろん僕らと同じようにご結婚されてない方は想像でこうしたらどうや、うん、ああしたらどうやっていうご意見をいただけて、
うん、
結婚されてる方お子さんがいらっしゃる方はこうやって乗り切ったよっていうようなことをね、うん、いただけたら、
ちょっとプレゼン方式にします。
え、
めんどくさいですか。
どういうこと。
グッドアンサーを吉田900さんに決めていただくとか。
ああ、
それいいですね。
ああ、なるほどね、
うん。
はいはいはいはい。
で、まあグッドアンサーを勝ち取った方はなんかみたいな。
なんかってなんかってなんですか。
映画ペアチケットとか
映画ペアチケット
本当に
そう どこが出すんですか。僕らが出すん
ですよ。
私らのうちのどれかがベストアンサーになったらさ自分らでペアチケット
取って
。いやいやそれはまあなしにしましょうよ、うん、それは全くね、
まあ、でもそんぐらいのね、うん、気持ちで皆さん
気持ちで
意気込みで考えましょうよ、
うん
うんうん、はい、
いやほんまにあるんですそれ。
じゃあそれはまあツイッターで言いましょうか。
いやいやいやいやもうせっかく撮ってるんで、
ね、
もうここでやるんやったらやると
やるんやったらやると、
はい、はっきり
言いました。あでもじゃあ景品はじゃあ何かしら
あでもね、例えば
作りましょう、
うん、
そのじゃあお悩みベストアンサーを選んだ人にはあげて吉田900さんにはあげないのかっていう話
になるね。そうなんですね。だから肝心なムービーレスの吉田900さん、
うん、どちらかといえば吉田900さんに映画に行っていただくっていうことが問題なわけでしょ。
そうですね。
だからベストアンサーを出したからどうこうということではなく、
絶対ペアチケットね吉田900さんにあげるべきやんっていうね話ですよね。
そうですよ。しかもムービーレスですから ね、うん、ねそのペアをじゃあ誰とやんねんって家庭フォアを招く可能性があるわけですよ、そのペアチケットを送ることによって。
ららららそうだな。
なのでとにかく、まあ、あのまずは吉田900さんのこの悩みを解決することが一番の吉田900さんにとってのプレゼントになると思うんで、まずそこをやりましょうよ。
う、ね、はい、
はいで、あの、まあ、景品云々とかっていうのは、まあ、それありきでお話を進めるんではなく、はい、やっぱり映画好きが映画好きのために何ができるかっていうことなんで、
あこれはちょっといい番組じゃないですか。
だからあのまずそこの部分をやりましょうね。
うん、
それをそこの部分をきっちりやった上 で、
ね、
まあ、その何がしかっていうようなことがもしあるんであれば、はい、それはまた別の話としてやりましょうよ。
はい、
だからもう一回じゃあ呼びかけておきましょう。
はい、
はい
はい、次回の、トークテーマは、どうすれば吉田900さんの映画ライフを家庭円満のまま取り戻すことができるかです、
ということですよね。
はい、
うん、まあ、これに対しての回答が出ることによって吉田900さんの映画ライフは明るいものとなるということなので、うん、
はい
はい、ぜひとも、
はい、
皆さんのお知恵をお借りしたいと思います。はい、我々ももちろんあの1ヶ月考えますので、
考えます、
はいはい、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
待っててね吉田900さん、
待っといてください。
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
以上映画の楽しみ方は自由だでした。